創世記の24章を取り上げるのはこれで3回目となりました。この24章というのはアブラハムのしもべがアブラハムの息子イサクのために花嫁を探しに遥か彼方にあるアブラハムの故郷まで旅をするというとても長い章となっています。これまでにこの箇所より結婚の祝福について、人生の大きな選択について、そして正しい道を歩むためにはどうすればよいのかということを見てまいりました。それぞれ多くのことを教えられました。今日は最後にもう一度この箇所を取り上げさせていただきました。今度は今までとは違った視点でもう一度この出来事を見ていきたいと思います。これまではアブラハムとそのしもべの視点からこの出来事を見てまいりましたが、今日はこの一連の出来事を逆の立場である花嫁として選ばれたリベカとその家族の視点から見て御心を受け止めるということについて考えさせられたいと思います。まずは娘の結婚という御心を受け止めた花嫁リベカの家族の信仰から教えられたいと思います。私たちは普段神様に祈るときに、あなたの御心がなりますようにとお祈りをします。まあ、先ほど私たちは主の祈りをお祈りしましたが、主の祈りの中でも、御心の天になるごとく、地にもなさせたまえと祈りました。私たちはなぜ主の御心がなりますようにと祈るのでしょうか。それは私たちには自分の願いのうちにこうしてほしい、という思いや、この問題に関しては、このように解決をしてほしいと、そういう願いがあります。しかし自分の思った解決策や、自分の願った通りになってほしいという思いを超えて、神様にはもっと素晴らしい解決策があって、私たちの計画よりもさらに優れた神様の完璧なご計画に委ねた方が、一番安心できるから、神様の御心が、なりますようにと私たちは祈るのです。しかしそうは言っても、私たちは自分の思いをすべて捨てきれているわけではありません。やはり自分の良識の中で物事は進むだろうとどこかで思っています。神様の御心がなりますようにと祈っていても、これだけは譲れないという思いが心のどこかに潜んでいるものです。ですからあなたの御心に追いだねしますと祈っていても、あるいはあなたの御心を教えてくださいと祈っていても、いざ御心が示されたとき、それが自分の思ってもみなかった答えだったりするときに、主よどうしてですかと嘆いたり、これは本当に神様の御心なのだろうかと戸惑うことがあります。私たちはあなたのご計画がなりますようにと祈りますが、実は内心で、私の計画の中にあって神様のご計画がなるようにと願ってはいないでしょうか。ですから自分の持ってはいなかった答えが与えられたり、自分の持っていなかった方向に物事が進んでいくと非常に戸惑いを覚えるんです。でこのことというのはリベカを嫁に出したリベカの家族のケースにとても似ています。リベカの家族、特に長男のラバンやリベカの父親には、当時の習わしとして、自分の娘の結婚に関して、彼らが伴侶を見つけて選ぶというそういう責任がありました。ですから年頃になった娘の結婚については、少なくともいろいろと彼らなりにこれまで考えていたことがあったと思います。普通に想像するならば、彼らの住んでいるナホルの町、あるいはその周辺から自分の娘の相手を選んでいただろうと思います。そして自分たちの娘を、大事な娘を嫁がせるわけですから、相手のこともよく知った上で自分の大事な娘を嫁がせたと思います。ですから、彼らのうちにはおそらくこうなるだろうというリベカの将来像、こうなってほしいという花嫁リベカの結婚像があったはずなのです。しかし実際に導かれたのは、たとえ親類といえども、会ったこともない男性で、しかも遥か彼方のカナンという地に 自分の愛する娘を嫁がせなければならない。そういう導きだったのです。今と違って、お互いの行き来というのはそう簡単にはできません。ラクダに揺られて一月近くかかるのです。まあ今で言う、海外に自分の娘が嫁いでいくことなんてものではありません。おそらく当時の習慣では、そんな遠くに嫁いでしまったら、もう二度と娘には会うことはできなかったのではないかと思います。娘が結婚するのは嬉しいが、これで会えるのは最後と思うと、とても受け入れがたいのです。これはリベカの家族にとっては、想定外の出来事であったと思います。自分たちのうちでは、娘の将来について、こうなってほしいと思い描いていたことがあったと思います。ですから、自分たちの考えとは違う、突然舞い込んできた結婚の話に、普通なら戸惑うのが当然のことなのです。しかし、リベカの家族は、アブラハムのしもべの証しにしっかりと耳を傾けました。アブラハムのしもべは、これが主の導きであることをはっきりと家族に伝えます。このことはすべて神様に御心を求めて導かれてきた出来事であるということ、自分の好みや世の中の価値観でリベカを花嫁に決めたわけではないということ、神様の導きを願い求めて祈っていたときに、リベカに出会い、その後の出来事も主によって導かれ、この人こそ主が与えてくださった女性だと確信したと明かしたのです。その証を通して、リベカの家族も、これが神様の御心だということが分かったのです。ですから、リベカの家族も、次のように返答しました。24章の50節を見ますと、するとラバンとベトエルは答えていった。このことは、主から出たことですから、私たちはあなたによしあしを言うことはできません。ご覧ください。リベカはあなたの前にいます。どうか連れて行ってください。主が仰せられた通り、あなたの主人のご子息の妻となりますように。彼らはこの想定外の出来事を、このことは主から出たことと、はっきりと認めているのです。ここで不思議なのが、主が仰せられた通りと、50節では言っていますが、このことに関しては、神様からの語りかけというのは一切ないのに、主が仰せられた通りと彼らは言っているのです。むしろ神様に語りかけたのはしもべの方です。ラクダに水を飲ませてくださる女性が現れることで御心がわかるようにと神様に語ったのはしもべの方なんです。しかし、これまでの証を聞いてリベカが導かれていったことを家族も神様からの御心と認めているんです。私たちにとって想定外の出来事というのは神様が主体です。ですからリベカの家族はこれは主から出たことですから私たちは良し悪しを言うことはできませんと言ったのです。私たちは御心の通りに委ねますと祈っていてもこの想定外の答えが出た時になんでこうなるんですか？これは受け入れられませんと主から出たことに対して、よしあしを言うことはないでしょうか。少なくとも私にはあります。主の御心のなるようにと、お委ねしますと、自分の計画よりも、あなたの計画の方が完璧ですと、そういうかっこいいことを言っていながら、いざ考えてもいない方向に答えが導かれると、なんでですかと、非常に戸惑ってしまい、人間的な思いにとらわれてしまい、神様の御心を受け止めるのに時間がかかってしまうということがあります。お祈りいただいていましたが、祈りと琴葉がですね、今週の火曜日にいよいよ退院して帰ってくるというか、自宅に来ることができます。自宅に迎えることができます。実は、双子が与えられたっていうのは、突然のことではなかったんですね。双子が与えられる祈ってたんです。本当に祈ってたんですけど、これは単なる私の願望、こうなってほしいという願望なんです。しかし実際に双子が与えられた時に、思ってもみなかったことが次から次から起こったんです。 お腹の中にいる時から命の危険がずっとあって、いろんな病気のリスクがあって、常にこう死と隣り合わせの状態で生まれてきたんです。生まれてからも病院の中でいろんなこう症状が出たりして、治療が必要だったりして、本当にこう自分の思ってもみなかったことが、ただ双子が可愛いから双子が欲しいとかですね、いろいろな大人の事情でですね、双子っていうふうに考えてたんですけど、実際に与えられてみると、自分の思ったようなことではなかったんですね。でも、このことを通して、本当にたくさんの方に、祈りとこたのために、祈っていただくことができたんです。会ったことも見たこともない赤ちゃんのために、たくさんの方が祈ってくださったんです。私のですね、新潟出身のですね、新潟の進学校の学生さんですね、毎日、朝の祈祷会で祈ってくださったり、ある方はですね、子供が与えられたということを伝えたらですね、とても喜んでくれてですね、自作のカレンダーを作ってですね、出産まで指折り数えて祈ってくださったって、そういう方もいるんです。本当に大勢の方に、会ったことも見たこともない赤ちゃんのために祈ってくれた。これは本当に健康であったらに越したことはないんですけど、でもこう予測してなかったことを出来事を通して、本当に神様の栄光が表されて、たくさんの方に祈っていただくことができたというのも、神様の導きと受け止めることができました。私たちは時に、A か B か答えをくださいという祈りをしている時に、神様は A でも B でもない、C という別の答えを与えられることがあります。私たちの狭い考えの中では、A か B かという考えしか思い浮かばない、あるいは A か B という選択にしか解決が見出せない、そういう時があります。しかし神様はそれ以上の C という最善の答えを持っておられるお方です。リベカの家族たちも自分たちのこれはこうなるものという固定観念や、こうであるべきという考え、あるいはその土地での習慣、この世での常識に判断を任せるよりも、主の御心に従う方がリベカにとっては幸せであるということを判断したのです。リベカの家族にとってみれば、自分たちの計画や世の中の流れに従う人生よりも、神様の御心に従う人生こそが祝福であり、神様の御心に従った方が一番幸せな人生を歩めるということを思い、この想定外の出来事を主からの御心と受け止めて、最後は祝福して娘を送り出したのです。箴言の御言葉にはこのようなものがあります。箴言の19章21節。人の心には多くの計画がある。しかし、主の計り事だけがなる。また、箴言3章の5節6節には、心尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこに置いても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。私たちの人生には、人生の歩みには、想定外の出来事が起きることがあります。自分の求めたものとは違う結果に導かれることもあります。想定外の出来事に私たちは戸惑います。しかし主を信じ、その想定外の出来事の主体である神様を見上げ、そのことに関する神様の御心を求め、神様の御心を受け入れることができるように祈ってまいりたいと思います。神様の与えてくださる最善の中を歩むことができるようにお祈りしましょう。次に取り上げたいのが、神様の御心を受け止めたリベカの信仰です。当時の女性の結婚観というものはどういうものだったのか、この地方の習わしや社会的歴史的背景など詳しい事情はわかりませんが、聖書を見ますと結婚についての決定権というのはラバンや父親だけではなく、最終決定はリベカ本人にもあったようです。ですから少なからずリベカにも結婚に対する思いを自由に持つ余地があったのです。どのような思いでいたのか聖書は記していませんが、このリベカもアブラハムのしもべの証を通して、これが本当に神様の御心であるということを知りました。 神様の摂理の中で、しもべが導かれ、自分が導かれていることを本人は悟ったのです。数年前に召されましたが、韓国のおんぬり教会のハ・ヨンジョ先生は、この聖書箇所から結婚について次のように語られました。結婚というのは救いと似ている。救いが神様の選びであり、摂理であるのと同じように、結婚も神様の選びであり、摂理です。しかし、救いをいただくには、決心をしなければならないように、結婚も決意をしなければなりません。イエス様を信じるという決意をして、洗礼へと進むように、結婚もこの人と結婚するという決意を持って結婚に進みます。本当にその通りだなと思います。リベカは、この結婚を神様の選びと摂理と受け止め、そして決意をして、生み出していきました。まあ、実はですね、私今日結婚記念日なんですね。結婚5年目となるんですけど、実はこのハイオンゾ先生の御言葉の、まあ、実はこの結婚を決めた時も同じ箇所から私説教をしてたんですけど、5年前、6年前ですね。同じこの御言葉から本当に決心して、進み出すということの大切さを教えられました。さて、想定外の結婚を神様の御心と受け止めたリベカは、次にどうしたでしょうか。御心と分かったら、すぐに行動に移したのです。決心したらすぐに行動に移すという信仰は、アブラハムとそのしもべも同じです。神様の御心を受け止めたら、すぐに一歩を踏み出します。まあ、それがたとえ、どんな受け止めがたいことであっても、信じて一歩踏み出す信仰は素晴らしいものです。しかし不思議と、このアブラハムに関する出来事というのは、信じて一歩踏み出してからが長いのです。まるでその期間を通して、神様からテストされているような気がします。アブラハムはいつも神様からの御声を聞いて、すぐに従いました。イサクを捧げようと言われた時にも、翌朝すぐに従いました。リベカも、しもべと会ってから翌日には、イサクのところに行くことを決意します。御心と分かったら、すぐに決心して、すぐに一歩踏み出して動き出すのです。もちろん結婚についてはですね、もっと慎重にと今は思うと思うんですけど、私たちが神様の御心を求めて、そして答えが与えられた時には、私たちはそれを信じて一歩踏み出すということが大切です。リベカもアブラハムのしもべと会って、それが神様の導きであると分かって、すぐに翌日にはイサクのところに行く決意をしました。で、そこからが私は面白いと思うんですが、決意をして踏み出しても目的を達成するまでにまだ数日の道のりがあるのです。アブラハムも私の示す地へ行けと言われて故郷を出て旅立ちますが、何日も何日もかけて約束の地へ行くのです。途中でもういいやと諦めても不思議ではないのです。またイサクを捧げようと言われて翌朝すぐに旅立ったのですが、そこから神の示す山に行くまで3日かかりました。3日かかってようやく遥か彼方に目的地が見えたと聖書は記しています。で、そこで逆戻りして、やっぱり嫌だと言って帰ることもできました。リベカも同じです。やはり故郷が恋しい。会ったこともない人と結婚するなんて考えられないと言って、途中で逃げ出すこともできました。1ヶ月もかかってイサクのところに行くわけですから、途中で逆戻りすることもできたんです。ある意味信じて一歩踏み出すというのには勢いというものが必要ですが、信仰は勢いだけではダメなのです。この期間を通して人は試されます。果たしてこれは神様の御心だったのだろうかと問いながら、祈りながらそれを確信していくということもあります。途中でやっぱり嫌だと逃げ出す人もいると思います。途中で逃げ出したくなるような気持ちにもなるが、ゆっくりゆっくりと目的地に近づく中で、それを受け入れて、やがて確信へと固 変えられていくこともあります。人間は勢いだけでは神様に従っていくことはできません。自分の決断と意志が大切なのです。神様に従いますと口で言うだけであったのならば、途中で辛くなったり、不測の出来事が起きるとすぐに、なぜですか？神様もうついていけませんとなってしまいます。しかし神様の御心を受け入れて、それに従うと自分の意志で決断するとき、神様の御心と自分の意志が一つとなります。そうすると何か不測のことが起きたときも、なぜですかという祈りから、主をどうか助けてください。あなたの力が必要です。あなたの御心を行わせてくださいという祈りに変えられていくのです。不測の出来事一つ一つも神様のご計画の中で起きることと受け止めて、それを益と変えられる信仰が与えられるのです。私たちは信仰生活において絶えず祈り、神様の御心を求め、そして与えられた御心を受け止め、そしてそれを実行に移すのです。御心を求める祈りをして、答えが与えられたなら実行するのです。祈り求めることと実行することは必ずセットになっているということを覚えましょう。今朝はイサクの花嫁選びの出来事から、花嫁リベカとその家族の信仰より、主の御心を受け止めるということについて見てまいりました。想定外の出来事も主の御心と信じ、受け入れて、歩み出す彼らの信仰から教えられました。私たちもそのようなものでありたいと願います。私たちが自分の人生について神様に祈るときに、好んで読まれる聖書の箇所に、詩編の37編があります。詩編37編の5節、あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてください。という御言葉です。で、この御言葉はよく誤解されやすい御言葉です。これは主に委ねていれば何もしなくとも主が成し遂げてくださるという便利な言葉ではありません。主に信頼して委ねていれば、あとは何の努力もしなくても主が自分の願いを達成してくださる。自分の願った通りに主が成し遂げてくださるというわけではありません。まあ、それでは神社の願掛けと同じなのです。信頼します。委ねますと言って、自分の願いが叶うように、一方的にお願いして終わり、あとは委ねます。そうではないんです。主の御心に叶う歩みとは何か、それを求めていくときに、たとえそれが自分の願いや思いとは違うものであっても、主に信頼し、それに従おうとするなら、その道を主が成し遂げてくださるという約束の御言葉なのです。自分の願った通りの人生になるように、主に委ねて、主に成し遂げてもらおうとするのが私たちです。しかし、自分の願いではなく、神様の御心に従う、その人生を主に委ねること。それが大切なのです。いつも神の御心に従って歩もうとする、その人生を主に委ねるなら、主が必ず御心を成し遂げてくださいます。しかし、主の御心に従って歩む人生でも不安や悩みがあります。試練もあります。だから、その道を主に委ねるのです。委ねるというのは、身を任せるということです。また、石を転がすという意味もあるそうです。自分の重荷を主に委ね、主に背負ってもらうということなんです。ですから、あなたの道を主に委ねようとは、すべての支配を主にお委ねすること、主に信頼することなのです。主に委ねられた人生こそ、一番豊かな人生なのです。そして、自分の思いではなく、主の御心がなる人生こそが幸いであると信頼し、自らそれに従い、主の御心を行おうとする、その人の人生を主が成し遂げてくださるのです。改めて私たちは主を信頼し、私たちの人生を主にお委ねしてまいりましょう。それではお祈りいたします。 あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてください。愛する天の父なる神様、私たちの人生をここまで導いてくださっていますことをありがとうございます。私たちは不測の事態が起きたときに、なぜですかと主に嘆いてしまう、そのようなものであります。しかし、そのような出来事こそ、神様から与えられたものと、そしてあなたを信頼して、あなたにより求めて、より頼んでいくものとしてくださいますようにお願いいたします。私たちの重荷の一切をあなたにお委ねしますので、どうぞあなたが背負ってくださり、私たちをあなたの御心にかなった歩みへと持ち運んでくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。